さて一節を見ますと、一つの問題が起こっています。ある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。このことを今朝見ていきます。ある人々がというのはユダヤ教徒のことではありません。イエス・キリストを信じる、群れの中にもこういうことを言う人たちがいたということですね。5節まで読んでいただきましたが、5節にも、しかしパリサイ派のもので信者になった人々がとあります。この人たちもイエス・キリストを信じる人たち、つまり今風の言葉で言えばキリスト教会の信者になった人たちです。でも彼らの中にですね、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと、そんなふうに教えていた人たちがいた。それで教会の中に混乱が起きているという事態なんですね。まずですね、モーセが命じた割礼というものを見ていきましょう。一体それは何を意味、何のために命じられていたんでしょうかということになります。創世記の17章9節から割礼のことが命じられています。見てみましょう。創世記17章9節、ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に世々に渡り、私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆いよいよに渡り、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫でない者も、あなたの家で生まれたしもべ、あなたが金で買い取った者も必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に記されなければならない。ここに必ずという言葉が出てきます。14節を読みませんでしたが、最後に、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。無割礼の男はとあります。私の契約を破ったからである、と厳しい掟ですね。割礼を施さない、それは、私とあなた方との契約約束を破ったことになるというわけですね。アブラハムだけじゃなくて、その子孫に、ずっと子孫代々子孫に、このことを命じておるわけです。そしてそれが印だというんです。あなた方が私の民である、神の民であることの印なんだというわけです。ですからそれはとっても大切なもの。それを無視するものは私との契約を破ったものだというわけです。これはまあアブラハムの子孫というだけでなくて、外国人もと書いてありますから、あなた方の仲間に入れてくださいと申し出る者にはそれを指したっていうんですね。完全にアブラハムの血筋のものがこの割礼をというだけじゃなくて、その中に加えてもらいたいものもそうしろというわけで、でアブラハムの子孫といった場合は、まあ、これがユダヤ民族につながっていくわけですから、そうなんですけども、ユダヤ人だけに限らない、アブラハム、イサク、ヤコブ、ね、ヤコブ、ここからイスラエル民族がというふうに広がっていくわけですから、アブラハムはイシュマエルの方、アラブ民族の方にも、 それは子孫が広がっていきます、その契約、アブラハムに属する者の契約としてですね、この割礼が命じられています。ちょうど創世記の2章で主がアダムとエヴァにですね、園の木の実はみんな食べてもいいよ、でも一つだけ例外の木がある、善と悪を知る木は、それは食べてはならないと言われたでしょう。それは、ね、私との約束をもし食べたら破ることになる、命はないと言われました。命を保証しないじゃなくて必ず死ぬと言われました。そのように契約っていうのはとても大切なもので、それを破るってことは私との関係をあなたの方から切ったんだよという、そういう意味を持つ大切なものです。ですから、この人の働きも出てきますが、当時の人たちが割礼をですね、どんなに大切なものであるかと考えていたか分かると思います。ですから、なぜ異邦人に割礼を命じないんだって、そんな論争になってなっているわけですね。じゃあ割礼はどうなったのかということですが、神様と神の民の約束の印なんだ、ね、そんな大切なものは今どうなったんでしょうか。で、これはこの契約はでも永遠の契約としてという言葉もついてある、これは永遠なんだと思っていた。ところがね、ところがですね、イエス様が来られてそうではないということが分かった。永遠ではなかった。ルカの福音書を 見たいと思うんですが、ルカの22章20節、食事の後杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。聖餐式の旅にですね、この言葉を読みますね。イエス様が弟子たちにパンを分け与え、そしてブドウ酒を分け与えておっしゃった言葉です。杯も同じように弟子たちに与えて、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですとおっしゃいました。新しい契約が現れたわけですね。聖書には奥義、ね、昔の人には隠されていた、それがパッと明らかにされました。パウロはよく奥義という言葉を使っていますが、新しい契約がここで示された。それは何か、イエス様の十字架の血ということを言っておられますね。この杯は私の流す血を表している。イエス様の十字架を信じる、十字架を信じるというのは私の罪のために十字架にかかってくださった、そのことを信じ受け入れる者は神のことをされる。するとですね、新しい契約があるなら古い契約があるでしょう。それが先ほどのモーセが書き記してるモーセ五書と言われるね、創出レビ民申明記、アブラハムに神様がまず最初命じた割礼、これもこの契約、これが古い契約ということになります。で、イエス様が現れて新しい契約を示してくださった。すると どうなるでしょうか。ヘブルの 8章13節にこうあります。ヘブル人への手紙8章13節、神が新しい契約と言われた時には初めのものを古いとされたのです。年を経て古びたものはすでに消えていきます。まあ、続けてそれが9章1節にはこうあります。初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。幕屋が設けられその全部のところには食材と机とって、モーセが詳しく書き記している幕屋の構造ね、高さはいくらで幅はいくらで奥行きはいくらでって、その幕屋の作り方も書いてあるね、祭壇はこんな風にして作りなさいとかね、食材はこんな風にとか細かなことたくさん書いてありますね、清めの水の入れ物はとか、イスラエル民族にそれらが命じられています。これもまた古い契約です。で、新しいものが、新しい契約が現れたら古いものは過ぎ去っていきますね。新しいものに取って変えられるというわけですから、もうあの古い契約を守らなくてもいい、それに縛られることはないということです。もう一度戻りますが、割礼を神様が、アブラハムの子孫に命じた、まあ、それを主にイスラエル民族の印となっていくわけですが、それは他の異教徒たちとのはっきりとした区別になったということですね。イスラエルの人たちの信仰を守るためにね、他の神々を拝む宗教と、混じって、わけのわからなくなる、そんなふうにならないようにこう厳しくですね、異邦人と神の民ユダヤ民族を神様が分けられた。それはいろんなところに出てきます。食物規定もそうですね。これは食べてもいいけど、もうこれは食べてはいけないっていう、こと細かく食べ物についての規則が書かれてあるでしょう。あるいは清めの規則ね、こう、まあ、こうなったら汚れる、こういうものに触れたら汚れる、ね、8日間、ね、清められるために、ま、清められるために、日にちが必要、ね、そして清められました。祭司に証明してもらいなさいとか、細かなことが決められています。神の民を異教から守るためにいろんなそういう儀式的なことを細かく決められました。彼らがそれをいい加減にしたときに、それは異邦人と同じように同化してしまって、主なる神様を忘れていく、そうならないように決められた数々の掟があります。で、その中でその割礼というのは特に彼らが気にしていたもの、異邦人は割礼を受けてないじゃないかということですね。ペテロが夢の中で食べてはならないと旧約聖書ではね教えられている食べ物がこの包みに入れられて降りてくる、そのそういう幻を見たわけですよね。それで神様は食べなさいって、まあ、天からの声があった。いやー、汚れたものを食べるわけにはいきません、それは神様の掟ですから、でも食べろ、私が清めたんだから食べろって言われるでしょ。で、そういうことが3度もあって、 なかなかね、一度目ではペテロは変わらなかった。だってそのように教えられて育ったし、神様の掟でしょってわけです。まあ割礼だってそうですよ、神様が命じたんでしょ、あんなに厳しくって。でも神様が清めたら、だからもう食べろって言わし、でペテロはやっと分かるんです。ああ新しい時代になったんだ。で異邦人と同じものを食べていいんだ、異邦人と交わってはいけない、今までは厳しくですね、こう近づかないようにこう分離して分かれて生活してきたのに、それはですね旧約時代に彼らの信仰を守るために神様がそういう厳しい規則を作ったわけです。今やそうじゃない、異邦人もあなた方も一つの民となるんだ、神様、主なる神様を私の主と仰ぐ一つの民になるんだ、そういう時代がやってきた。イエス様によって、イエス様が十字架にかかることによって、その時にペテロは分かった。だから異邦人のところに行って御言葉を語ったわけでしょう。でエルサレムにあるこの教会もね、イエス・キリストを信じる群れもそういうことを教えられていたはずなの、いたはずなんですよ、そういうふうにね。でもなんでだ、モーセの教えた割礼を異邦人に要求しないんだ、ね、異邦人に向かってあなた方も割礼を受けなきゃダメだよって、はい、してモーセの律法を守れよ、これは15章の 5節、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを教えるべきであるってあるでしょ。ここで言ってる、まあ、割礼は明らかですけど、モーセの律法ってのは何を言ってるのか、これは異邦人が守っていなかったものってことになります。まあモーセの律法って言った場合何を思い浮かぶでしょうか。モーセの実戒というものがありますが、神様から与えられた党の戒め、その前半の4つは神様を敬え、愛しなさいという教え、そして後半の6つは人を愛せよという戒めですよね。これが実戒です。この実戒は どの時代にも通用するものです。そしてユダヤ民族にだけ与えられた、あの通用するものではなくて、世界中の人に通用する神様のお心です。神を愛し人を愛せ、イエス様もそうおっしゃった、はい、律法は神を愛し人を愛することなんだ、こんな風に、ね、要約できる、まとめることができるとおっしゃった。異邦人が神様を愛し神様を礼拝してね、して人を愛し生活している、そうでしょ、それはね、イエス様を信じるようになったら、そのことに文句を言ってるんじゃない。彼らも私たちが命じられたあのモーセの律法っていうのは、つまり異邦人とユダヤ人をはっきり区別する教え、そのことを指しているんでしょう。ですから異邦人がそれをしてないのでおかしいじゃないか、私たちと同じ神様を信じるようになったんだから、それを守るように教えるべきだって、旧約聖書に記されている、まあ数々のそういうね、イエス様が来るまで、来られるまで彼らが守らなければならなかった戒めっていうのがあるわけです。これこれの動物を持ってきて、そして祭壇の上で 全焼の生贄として、ね、捧げなさいとか、いろんな規則があるでしょ。イエス様が来られて、もうそういうことをする必要はなくなったですね。まあ、旧約聖書、ああよ、読んでも意味ないねって、そんなことはないです。イエス様が来られなかったら、うわぁ、こんな大変なことをし続けなければならなかったっていうことを、私たちは、まあ、知っておく必要があるでしょう。でも、今はもう、その掟に縛られる必要はない。はい。したらダメっていうことじゃないでしょう。でも、縛られる必要はない。さあ、そんな風にですね、新しい時代が来た。まあ、新約の時代と言われますが、新しい契約、イエス様が十字架にかかられて、その新しい契約で私たちは生きている。ですから私たちの救いの印は、イエス・キリストの十字架です。十字架と復活。それを信じてます。活力を受けてます。ではなくなった。新しい契約は、イエス様の十字架と復活を信じています。ところが、それにもかかわらず、異邦人に割礼を求める。先ほどの五節ですね。割礼だけじゃなくて、モーセの律法を守るように。この場合のモーセの律法っていうのは、その儀式、この儀式律法ね。いろんな、なんていうかね、お祭りをするとかの規則とか、礼拝の時の規則とか、そういうものが細かく具体的に決められてますよね。そういうものを異邦人にもちゃんと守るように教えろってわけ。そして一節を見ますと、教えろっていうだけじゃない、モーセの慣習に従って割礼を受けなければ救われないって今で言い出した。救われない、イエス様が十字架にかかってくださったから私たちはもう罪許されて救われましたっていう、そういうですね、新しい教会が始まったんですよ。で、その教えをね、聞いて教えられているはずの人たちが割礼を受けなければ救われたないとまで言っている、言い出している。それほどですね、割礼にこだわっている、はい。二節を見ますと、そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かはこの問題について、まあ話し合う、協議するためにエルサレムに登ることになったということです。はい。これキリスト教会とキリスト教会を攻撃する人たちの対立の話じゃないんです。キリスト教会の中に割礼を受けなきゃダメでしょう、あの人たちもそういうちゃんと教育しなさいという人がいたり、いや割礼を受けてないと神様の契約を破ってんだから救われないでしょう、そういう人はっていう人まで出てきた。そして激しい論争になるほどの大きな問題だったってことですよ。神様の教え、まあ、旧約聖書だけ読んでいたら、まあそういう結論になるかもしれませんけど、割礼を受けなければっていうような結論、ね、が出てきてもそれほど不思議ではないですけども、でも新しい契約、イエス様の十字架と復活を知って信仰に入った人たちの群れでしょ。それにもかかわらず、まだ割礼を持ち出してくる、うん、これは何なのか、その鍵になる言葉が 一節に出てくるこの、ね、あのある人たちが兄弟たちに向かって言った言葉、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと、こう言っています。モーセが聖書にちゃんと書いてあるでしょう。モーセがこう、ね、命じているでしょう。だからと言ってないですよ。モーセの慣習、これに従わなければダメでしょう、救われないでしょうって言ってるわけですよ。神のお言葉がこう言ってるからじゃないです、ここはね。五節の方は慣習っていうことは出てきません。あのモーセの律法を守るようにっていうことですから、一節はそうでない。一節の人たちは神の言葉よりももっと慣習を守るっていうことが大切なことだったということが分かります。いや、あなた方はそう言うけれども、もう新しい契約になりました、昔のことはもう古い過ぎ去ったんですって、そう教えてもですね、いやでもモーセの慣習で今までずっと守ってきた、そういうことでしょ、慣習っていうのは、これを守るべきだって言ったわけです。神の言葉よりもというか、この場合は神様が新しい時代になりましたよって、神様のお心が示されてる、神様の御心は何なのかっていうことをこれ通っていく、探求するんじゃなくて、そうではなくて慣習ってことを言ってる。今までね、ずっと前から今まで守ってきた慣習、これを守らなきゃダメでしょって言ったんです。神様のお心よりも慣習を守ることの方が大切。つまり慣習っていうのはそれぐらい神のお言葉よりも力があるっていうこと。いや本当はそうじゃないですよ、神の言葉に力があるわけですけども、その神の言葉よりも慣習の方が力を持って押し迫ってくる。それは体に染みついているってことですね。それほどまでにも慣習という言葉がここに出てきますが、まあこれ日本語で慣習なわけですけど、この文字をひっくり返して習慣という言葉があります。慣習も習慣も習わしっていう意味の漢字を、まあ、2つくっつけて、でもどちらを先にするかどちらを後にするか、その違いだけですよね。習慣、うん、そして同じ文字を使ってひっくり返して慣習。習慣と慣習はどう違うんでしょうか。そのことも考えてみなきゃいけません。何が違いますか。習慣、私は朝起きて朝食の前に、ね、30分間散歩するのが習慣です。まあそういうこと、そういう言葉はありますよね、そういう言葉遣い。でも朝食の前に30分あることが私の慣習ですとは言わないですね。まあ、慣習も習慣ということの意味を含んでますが、慣習っていうのは習慣よりももっと強いものです。慣習はこのように個人には当てはめて使ったりはしません。あなたの、あ、それがあなたの慣習ですかとか言わいません。慣習とは一つの国とか一つの民族、あるいは、まあ、どこどこ村のこの地方の慣習ですというふうに集団の時にしか使わない言葉です、はい、日本人の慣習ですとね、個人の時には慣習ですと言わない。もう一つは一代限りのことじゃない、 はい、私が朝食前に散歩しますと今あの例文出しました。こういう習慣、これは自分一代の話です。でも先祖代々ずっとずっとこの先祖ね、祖先の時から先祖代々ずっと今まで引き継いできて、今も私は守っていますと、こうなるとこれがまあ習慣と言ってもいいですが、これは習慣をもっと超えて強い意味で、それは慣習と言われます。さあ、ここで出てくるのはモーセの慣習に従ってです。誰か一人の人の中、そういう習慣の話じゃない。昔からずっと代々ですね、大切に守られてきたもの、集団でですよ、この場合は一つの民族が守ってきたもの、それがいかに大きな力を持っているからです。神様のお言葉よりも時として大きな力を持っていて、神様が何を願っているかよりも、こういう慣習ですからということの方が強い力を持って物事を決定してしまう。ユダヤ人の場合、それはあれですよ、モーセが命じた割礼であったわけです。日本人にも慣習というものがありますね、いろんなものが。私は神様なんか信じません、無神論者ですっていう人がかなり日本人にはいますが、にもかかわらずそう言っていても、子供が3歳5歳7歳ですか、七五三になると、はい、お宮参り行くとか、お正月になるとおせちを買う。皆さんどうか分かりませんが、私が子供の頃、お正月は食べ物がお餅だけになるってね、まあ皆さんのお家でもそうかもしれません。で、今は大抵のものは食べますけども、子供の頃はね、太いうどん、まあそうめんは好きだと。なぜか喉越しがいいから、細いからすぐ入る。太いうどんちょっと苦手。お餅になるととっても苦手。太いだけじゃない。お餅は大きくて、そしてもちもちしていて、喉の奥にくっついて、苦手だった。ですから、餅なんかいらないっていうことね、まあ、ずっと、まあ、そういうことを言ってたけども、親からね、まあこういう言葉だけ覚えてます。おい、今日は正月だって。せめて正月だけでも餅食えって言われた。いや、あるいは正月だから餅を食えって言われました、ね。で、正月なのにお餅を食べないなんてことは、こんなことはありえない。これが慣習っていうもんです。え、こうするに決まってるでしょ、そうしないなんてありえない、おかしい、せめて正月ぐらいちゃんと餅をくれ食えって、なんか子供心にその言葉がぐさっと、いや正月って大変なもんだんだって日本人の心を縛っている。いや、日本人だけじゃないですよ、世界中の人にいろんな慣習というものがあるんです。その慣習が人々を不自由にして縛っている、新しいことができない、ね、自分がそれをずっと守る、まあそれはいいでしょう、守るは。でも人にまでそうしないと、あなたはおかしいって、あなたもちゃんとやりなさいって言われる慣習っていうのは、それほど力を持っているものです。さあ、日本人と慣習っていう話をしましたが、日本人のクリスチャンと日本人キリスト者と慣習っていうものもあるでしょうね、そういう問題が、はい、神様のお心よりも慣習に、この盲目的に何も考えないで、慣習だからということで、 じゃあ自分がそうするだけではなくて人にも要求する、はい、おかしいじゃないの、なんであなただけそれしないのっていう、まあ、教会の慣習って、まあ、例えばね、一つを挙げれば、まあ、これはいろんなキリスト教会のいろんな派閥じゃないですけど、いろんな教団があって教派がありますから、何とも言いませんが、例えば、ね、牧師はネクタイをして講壇に上がって説教すべきだ、ね、ネクタイしてなかったらおかしいでしょ、まあ、こういうのも慣習ですよね。聖書に書かれていないのに、でもとっても大切にされる、はい、その慣習を外れたことをすると非難ごうごうで、はい、この使徒の働きの一章で、もうその慣習に従ってあの人たちの異邦人にも割礼を受けさせろ、受けてないなんてそれは救われないでしょうとまで言ってる。それほどまでに慣習っていうものは強い力を持ってるってことです。で、私たちもその力に飲み込まれて、もう自由に生きてるつもりで実は自由じゃない、神様の御心お心であれば、その慣習はお心であればその慣習通り守ればいいし、いやそうじゃない、この場合はこうだと思えばその慣習に縛られる必要はない。ここに出てきた問題、異邦人にも割礼っていう問題は、この私たちにも日常生活の中にある問題、いろんな慣習、こうするのが当たり前でしょう、当然でしょう、これ以外ありえない、何そんな変なことって、その慣習に、うん、この何ですかね、鵜呑みにっていうか無批判的に何も考えないで、ただ慣習だからといってそれを強要したりする、それに従わなければならないと考えてしまう。果たして神様は何を願っているのかな、いやいや大切な 文化だからあなたもそうしたらって、別に逆らうことがない、逆らう必要はないでしょうってね、神様のお心がそうであればそうすればいいし、なんでそんなものに縛られているのって神様おっしゃるなら、そのようにする必要もない。慣習よりも神様のお心、神様が 何を喜んでくださるかということです。後に出てきますよね、ユダヤ人に伝道する手前、割礼を受けさせたっていう話が出てきますよね。これはユダヤ人は伝道の時につまずきになるからっていうことで、ね、本当は割礼縛られる必要ないんですよ。でも相手の人の、ね、これから出かけていく福音を伝える人たちのことを考えて割礼を受けさせたっていう、そういうことが書いてあります。大切なことは神様のお心、神様の御心が一番上にあること、慣習、逆らう必要もない、従わなきゃいけないって縛られる必要もない、神様のお心は何でしょうかと問い続ける、そういうものでありたいものですね。お祈りいたします。天の父なる神様、割礼という代々大切にされてきたモーセの慣習と今日のところには記されておりますが、その慣習の力、代々大切に伝えられてきたものをあなたのお言葉よりも上にして力あるものとして考えてしまう、そういう弱さを私たちは持っています。 しかしあなたの心をいつも最高の大切なものとして考えることができますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、改修一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。